アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、8月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は北海道東神楽町に本社を構えています株式会社ホーブにお邪魔しまして、代表取締役会長の高橋岩尾さんにお話を伺ってきました。株式会社ホーブは業務用いちごの生産販売を手掛け、1年を通してクオリティの高いいちごを出荷するのをコンセプトにされています。このホーブですが、1987年に設立、現在は東証スタンダード市場に上場していまして、日本最北端にある上場会社としても有名です。旭川空港から車で十数分、田園風景が広がる場所に本社が位置しています。今月と来月の2回にわたって高橋会長へのインタビューをお届けいたします。それでは早速インタビューの前半をお聞きください。では今日は株式会社ホーブ代表取締役会長高橋岩尾さんをゲストにお迎えしております。高橋さん、ホーブでは北海道のとても涼しい気候を生かしまして、年中高品質ないちごを供給できる、そういったビジネスモデルを確立されています。改めて事業やビジネスモデルの特色をお聞かせください。
いちごはですね、涼しい気候でしかできないという作物なもんですから、冬から春にかけてはその栃木だとか九州だとかいちごの産地がたくさんあるんです。ところが夏場になるとですね、全くなくなってですね、ほとんどはアメリカから輸入されているという、作物になるんですが、それをですね、なんとか国産で作れないかということで、北海道にそういう品種を入れようというところがスタートです。
高橋さんはもともと大分県出身で、大学は静岡の方に進まれまして、そこでメロンを専攻し、その後なぜ北海道にご縁があったんでしょうか。
もともとはですね、みかんが大好きでして、大分もみかんの産地です。で、みかんの育種をやりたくてですね、国立の大学でみかんを専門に扱っている講座があるところというのは静岡大学しかないんですよ。 それで静岡大学を受けたと。でその後なんですよね、みかんが大暴落をしましてですね、なんかこう一瞬みかんをやるという雰囲気じゃなくなった時期があったんです。それでですね、実際みかんの講座に入らずに、静岡はメロンが有名なもんですから、そこでそのいい先生がいらっしゃったので、はい、でそのままメロンを、要は材料に使ったのがメロンだということだけでして、メロンを専門にやろうと思ったんじゃなくて、そういう栽培の方法を覚えたと、それでメロンに卒論に使ったと、
はい、
ところが、その当時ですね、静岡大学から金印わさびという会社に先輩の方が結構行ってらっしゃいまして、でその方々っていうのはどちらかというと農芸科学の方で、辛みだとか色合いだとか、そういうことを専門にやってる方ばっかりでして、栽培に関する方一人もいなかったんですよ。それでちょうどその頃中国からですね、安い原料がですね入ってき始めて、安い原料を使ってチューブのわさびだとかをどんどんやり始めたと。そうするとその当時金印わさびはですね、網走の方に120ヘクタールぐらいのですね契約農家を持ってたんです。ではそのメリットがですねだんだん生かされなくなってきたもんで、このままじゃその網走から撤退しなきゃならんなという判断がされ始めて、なんとかその従来のわさびと違うわさびを作ってもらえないかということで、私がちょうどその頃、静岡大学を卒業して、研究員という立場で1年残ってましたんで、先生もお前そういうその栽培の育種をやりたいって言うなら網走行ってこいやって言われましてですね、さすがにおふくろに電話して網走に行くんだけどいいかなって言ったら、いや私も行ったことないからって言われて、それで網走が決まったと。そこでずっと育種をやってまして、ちょうど運よくですねいいわさびができて、これが当たったんです。その頃に、うちらのお客さんっていうのは、金印のお客さんっていうのは寿司屋さん蕎麦屋さんなんで、冷凍して当たったんですよ。一気に売り上げが増えましてね、
はい、
大成功と。でしばらくの長芋だとか、そういう寿司屋で使う材料をやってたんですけど、なんか根物ばっかりなんで、やっぱりちょっとこう地上部に出るもの、特にその北海道に行って驚いたのは、畑っていうんですかね、面積はいっぱいあるんですけど、
はい、
冬の期間が長いもんですから、作る作物がないということで困っていらっしゃったという時期だったもんで、それじゃあその夏のその涼しさを付加価値としてやったらいいんじゃないかっていうのが、その頃考えてたんです、
はい、
でそこで一番考えたのはやっぱ花なんですよ、花はやっぱり暑くなると全然出てきませんから、そういう花っていうことをねだって花の育種をやろうと思って金印わさびにお願いしたんですけど、花と寿司屋さん関係ないんで、ちょっと却下されましてですね、いやそれでじゃあ自分でやろうかと思ってこの会社を作ったと。でだから最初からイチゴをやるつもりではなかったんです。ただイチゴもですね、あれも花なんで、夏場に咲く花としての一連として、そのイチゴもちょうどその頃にですね、学会でやっと国内でその夏に採れるイチゴというやつが出てき始めたんです。まだその頃のイチゴまだそんなに使い物にならなかったんですけど、それでも国内で夏場にイチゴが作れるというのは画期的なことだったんで、
はい、
これは面白いと思って、許諾料を払ってそれをもらってですね、それをもとにいろんな品種を作り始めたと、いうことが、この会社の歴史なんですよね。
そういうことだったんですか。先ほどハウス栽培の現場も見させていただきまして、今夏の盛りなんですけれども、非常にみずみずしいイチゴ、いろんな品種があったんですけれども、甘みの強いイチゴもありました。夏にイチゴがなっているっていうのも私あまり見たことがなかったので驚いたんですけれども、現在はそうすると、先ほどあったようにもともとはアメリカから輸入していた時期に国産でほぼ賄えるということなんですか。
今はそうなっています。ただですね、ご存知だと思うんですけど、日本人っていうのはイチゴをやっぱり美味しく食べますよね。アメリカはですね、我々がよく冗談で言うんですけど、キャッチボールができるぐらい硬いんですよ。
わかります、はい、
それはもう 主産地がカリフォルニアなんで、はい、それをそのニューヨークだとかどっか運んでいくっていうのは相当な時間とあれがかかるし、そんなに丁寧に日本人みたいに扱わないんで、要はこうやってなんていうかすくって入れるようなイチゴなんです、
はい、
だけど日本人はその夏場のイチゴっていうのはその生食で食べるっていうんじゃなくて、あれはケーキの上に乗せるというイメージですので、はい、あれはもう硬くて手跡がつかないやつが一番なんです、
うんうんうん、
少々酸っぱかろうとまずかろうと、はい、クリームの上に乗ってるもんですからそれで OK だったんです、それで高く売れたですし、まあ、そういう面では夏場のイチゴっていうのは本当に美味しくないって言われて、
うんうん、
ところがですね、そういうそのケーキ用のイチゴっていうのはそんなに大量に使うわけじゃないもんですから、やっぱりその今北連さんだとか大手がどんどん出てきてやり始めると、やっぱり肩になってきて値段が高くなくなったと、今それでかなり苦しみ始めてます。でその時に唯一その夏場のイチゴが、美味しくないっていうイメージは私らには持ってないもんですから、じゃあ美味しいイチゴを作って売ればいいじゃないかということでですね、今から6年前ぐらいからその美味しいイチゴを作り始めたんです。それが今うちの主力品種になって、美味しいやつが非常に高い値段で買っていただけると、
はい、
それといちご大福だとかああいうものにもどんどん使われるようになっちゃって、
はい、
もう今はそういう面では本当によくその時にハンドル切ってて正解だったなと思ってます。
そうなんですね、はい、今おっしゃっていたのが、夏水木という、まあ、その名の通り私も先ほど試食させていただいたんですけれども、本当にジューシーないちごですよね。で、まあ、冬に採れるものともそんなに遜色がない、あのもちろん美味しいということでしたね、はい。そしてあの自社で生産するだけではなくてですね、ホーブとしては全国の契約農家さんに、はい、技術を、まあ、伝えるという形で、あの種苗を育成してそれを提供し、そして育ててもらったものを買い取るという形でそれを卸しているということだと思います。このあたりのビジネスモデルも非常にユニークですよね。
先ほど言ったようにですね、イチゴというのはちょっと増えるとですね、もう二束三文になってしまうんですよね。ましてやその美味しくないイチゴですから、でそういう世界からですね、やっぱり抜け出さないと農家もですね、安定した収入を上げれないもんですから、じゃあうちらが面積を、要はその苗を出す数を抑えちゃって契約農家だけしか出さないと、そうすることによって価格を維持できたんです、
うん、
そういうことでその、まあ、農家と私らが、まあ、どちらとも儲かるようなシステムを作る。その代わり私らもですね、できたイチゴはもう上から下まで羽品も含めて全量買い上げますということで、まあ、営業に関しては、まあ、東京の会社を買収したりでしてですね、非常に力を入れておったもんですから、まあ、そういう面ではお互いいい形に出来上がったモデルだったと思うんです、
はい、
ところがやっぱり競争相手が出てきて、うん、それが北連さんとかになってくるとですね、やっぱり力があるもんですから、一気にですね、日本中にまあイチゴが増えちゃって、今は収集つかなくなっていると。
あ、
非常に安くなっています。
あ、そうだったんですか、じゃあ今そうしたあの、まあ、業界的には、少し向かい風も出てきた中という、
もうその通りです
ことですけれども、そうした中ですね、あの現在は温暖な地域でも育てられる新品種の共同開発も進めていらっしゃいますよね、はい、これはどういった進捗状況でしょうか。
あのですね、あの四国でもですね、夏いちごの産地が昔あったんです。その場合のですね、最低条件というのは標高1000メートル以上なんです。だからそういう場所そんなにないですよね。
そうですね。
だから、まあ、今回その四国の会社と組んだのは、それを標高600メートルぐらいのところまでで作れる、そういう品種を作ろうということで今やって出来上がったんです、
あ、もうできたんですね、
はい、ただですね、対処性があるっていう意味じゃないんです、
うん、
あの夏水木っていうのは一気に花が上がってくるもんですから、その分株疲れも ひどいもんですから、あの夏場そんなに長く取れない。ところが私らが今作ったやつはだらだらだらと花が咲くもんですから、そこそこの温度が高くてもですね、そんなに株疲れしてなくて、まあ、取れるという品種なんです。ただし食味はやっぱり、まあ、夏水木まではいかない。ただその先ほど言ったようにある程度の期間、標高600メートルぐらいのところでも作れるという意味ではいい品種だと思います。
これはどうですか、他の地域でもあの標高の高いところなどで まあ、興味があるというようなそんな引き合いはあるんでしょうか。
あの昔はですね、八甲田だとか、新潟の津南、
はい、
あそこに全部産地持ってたんです。でものすごくいいイチゴが取れるんですよ。ところがね、携帯電話が通じないっていうぐらい田舎なんです。
はい、
でイチゴは手かかるもんですから、アルバイトが集まらないとですね、もうどんどん衰退していく。
なるほど。
それでもう今高いところでやってないんですよ。
もったいない気もしますけれどもね。
だけど最近のあのクマが出るのを見てると、あれ撤退してよかったのかなと思いますけどね。
そういった新たなリスクも出てきたということですね。そうした中で、その先ほども見せていただいたんですけれども、新たな品種どんどん開発されていますよね。これは例えばその海外向けですとか、今までその契約していなかった地域でもあの取れるような、そういう品種ももちろん開発していらっしゃるということですか。
あのですね、もう私ら会社作っても30何年になるんですけど、毎年毎年そのある程度の系統は作ってるんですよ。ただし農家の方がですね、まあ、例えば夏水木を作りますと、夏水木慣れちゃうとですね、なかなか次の品種ってわけにいかないんで、私らはいいものを作ってたんですけど、それを世に出さなかったんです。ずっとまあ要は懐の中に入れてありまして、で今回もちょっと試しにやってみようかということで、あの銀座千匹屋さんとは長い付き合いがあるもんで、担当者の方がこちらに来られて、これあんたのところでやってみないかといったところ、ぜひやりたいということで今年から始めてたんです。で私らはその銀座千匹屋さんだからどんなことやるのか全然わからなかったんですけど、まさか一粒、3000円で売ると思わなかったんですけど。
一粒3000円
です。
そうですか。
もう即完売だったみたいです。
あ、そうなんですね。
で今面積増やしてくれって言われてるんですけど、もう今私らの方で作る農家がいないもんですから、ちょっと困ってるという。ただし、まあ、私らとしては効果っていうのはよく分かりました。つまり私らが持ってる品種っていうのはいろんな使い道があるんだということを、ということで、あの海外の話もあるんですけど、やっぱり海外には海外のような品種を出さないと、
はい、
海外で流れた苗を抑えれないんですよね。勝手に疲れちゃうんで。
あ、そういうことですね。
は
い、あの品種というのは知的財産の塊なわけですよね。ですので管理は本当にその流出ですとか、大変なところがあると思うんですけれども、これどんなご苦労があるんでしょうか。
いや、あの気にしてもしゃあないんですよね、これ正直言って。盗もうと思ったらいくらでも盗めますんで、あの昔私らも作った品種を韓国にさっと持ってかれたことがあったりした経験があるんで、もう皆様方に必ず言うのは一切触らんでくれということで守るぐらいしかない。
わかりました。ではここまでは宝部代表取締役会長高橋岩尾さんにご出演いただきました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで高橋会長へのインタビューの前半をお聞きいただきました。吉田さん、どうですか、お聞きになって。
はい、日本の農業界にとって、このイチゴにとって、暑い夏にどうやってイチゴを供給できるのかっていうのはずっともう長年の課題だったと思います。
はい、
それを実現されたということなんですけれども、このイチゴにはどんな秘密やノウハウがあるんでしょうか。
あ、そうですよね。あの代表的なイチゴって1年に1度しか取れない、あの1つの季節と書いて一季なりイチゴというそうですけれども、それに対してですね、宝部では四季なりイチゴと言いまして、まあ、長期間収穫できる、どの季節でも収穫をできるイチゴを、まあ、これをあの品種からですね、開発されたということなんですね。で現在でも本社の敷地内にたくさんのビニールハウスがありまして、その一角というのがもう年々何千にも及ぶですね、掛け合わせによって新しい品種を作ろうという、まあ、そんな実験もされています。まあ、ただそれが全て新品種になるわけではなく、やはり選抜に選抜を経てということで、美味しい、あるいはジューシー、まあ、甘いとかですね、大粒だとか、そういう観点から新しい品種も日々生み出しているということだそうですね。
栽培に関してはノウハウは あるんですか？
はい、私も詳しいところは教えていただいてはいないんですけれども、やはり40年近くにわたってですね、積み上げた栽培技術も非常にその美味しいイチゴを作るには大切な要素だということで、これはホーブとしては契約している、現在は50件ほどだそうですけれども、日本各地の農家さんとですね、実際に現地に足を運んで、苗を供給するだけではなくて、どのように栽培すると収量が上がるかとかですね、より粒が揃うかとか、そういうところまできめ細かく支援をしているということだそうです。
はい、苗を供給するだけではなくて、栽培においてもノウハウを提供できるというのは、農家とのつながりを強いものにする上でとても大切ですね。ところで銀座の千匹屋さんにも、はい、今販路として供給しているということですけれども、どうやって千匹屋さんとつながることができたんでしょうか？
はい、これは長年にわたりお取引があったそうなんですけれども、専用の品種として新しい品種銀座育というんですけれども、銀座の千匹屋でしか買えない一粒3000円もするものだそうですけれども、銀座千匹屋さんのバイヤーの方がもう足しげく通ってですね、こんな味のものを作ってくださいということで、非常にこう密に連携を取りながら開発したものだそうです。私もちょっと店まで足を運んだんですけれども、ちょっと売り切れていてまだ食べられておりません。
今度食べるチャンスがあったら感想を聞かせてください。
はい、もちろんです。今回は北海道東神楽町にあります株式会社ホーブを取り上げてお送りいたしました。来月は引き続き高橋会長へのインタビューの後半をお送りいたします。来月もぜひご期待ください。
ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。
アグリ御子知新。
さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナー、アグリ御子知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか？
はい、今回まずご紹介するのは、はい、私の大好きな漫画なんですけれども、原澤健吾さんのアイアムアヒーローという漫画です。
はい、これ
は実写版で映画にもなってるんですけれども、ご紹介するのは22巻、これ最終巻ですね。
はい、
で、ネタバレになりすぎないように簡単にストーリーを説明しますと、要はゾンビものなんですね。で、人類がどんどんもゾンビになっていってしまって、そのゾンビが合体してあるモンスターへと変わっていきます。そういう中で、生き残った人間たちのですね、サバイバルストーリーっていうものが展開されていくんですけれども、今日ご紹介するのは、はい、その最後の最後の方ですね。主人公の鈴木秀夫、
はい、
彼は東京に一人取り残されて、生き残った人間たち、例えば遠くの島に逃れていった人たちとかもいるんですけれども、彼は一人で東京に取り残されます。
一人。
最初のうちはですね、カップラーメンとか缶詰とかいろんなものを食べるんですね。でもやがて当然ながらですね、食べ物どうするのかっていう課題が出ます。
はい、
前回に引き続いてなんですけれども、今回もですね、食べ物を人はどうやって調達するのかというサバイバルストーリーから始めたいと思います。
はい、お願いします。
それではいくつかちょっとシーンをご覧になっていただきましょう。
はい、
そう、彼は一人生き残ってるんですね。
おしるこですか？
おしるこを温めて食べてますね。
はいはい、どっこい、俺はまだ生きてるぞ。
そう、一人でもたくましく生き続けているわけですね。
はいはいはい。あ、ここに畑は作れないかな。
そう、
冬でも育つ野菜があったのか。
種を見つけるんですね、彼は。
はいはい、はい、
作物の、はい、クワで耕し始めますね。
お、すげえよ自然。そして俺頑張った。豊作なら干してたくあん作るぞ。まずは日持ちする食料を作るんだ。
ポイントですよね。
うんうんうん。
保存することができる食料っていうものを作ることによって、彼は生き延びようとしていきます。つまり大根作ったんですね。
あ、大根ですね。確かたくあんですもんね。
で、
はい、
この後の展開、残念ながらですね、野生化した鹿に作物は食べられてしまうんですけれども。
そうですね、はい、はい、
まあこれ以上話すとですね、ネタバレになってしまうんで、漫画のストーリーはこのぐらいにしておいて、で、このたくあんなんですけれども、はい、彼がですね、たくあんを作るっていう風になった場合にいくつか課題があるんですけれども、 まず塩とぬかが必要になりますね、
はい、
これを彼はどうやって調達するか、うん、まあおそらくスーパーとかいくらでもありますので、そこから彼は調達することはできるんじゃないかなと思います、うんうん、ただポイントはですね、これ一旦大根ができてもおそらく F1 の品種なんで、 F1 ってわかりますかね。これはですね、病気に強かったり栽培しやすかったり生育しやすいように工夫されたものなんですけれども、うんうん、そこから花が咲いて種取りをしてもですね、この親と同じものはできないんですね。一代限りのものなので、
はい、
もので F1 と呼ばれていますけれども、うん、ということはもし主人公の秀夫がこの後も大根を作り続けようとすればですね、もともとある固定種、
うん、
伝統的な大根ですね、
はい、
の種を見つけてくることが必要になります、はい、ところでこの漫画のですね、クライマックスのシーンの中に一つユニークなものがあって、はい、ゾンビたちはですね、人の声や大きな音に反応して集まっていくんですね、うん、そこでですね、登場人物の一人が無線機をゾンビの真ん中に置いてですね、遠くから歌を歌うんですね、
はい、
その歌がこれです。
手のひらを太陽に、僕らはみんな生きているって歌ですよね。
そうです、
有名な。
ゾンビの真ん中にその歌が流れてるのってちょっとシュールというか、
まあ
ブラックジョークのような気もするんですけれども、はい、ところでこの歌の作詞をした人はどなたかご存知ですか。
柳瀬隆さん、
はい、
はい、
柳瀬隆さんですよね。柳瀬隆さんってみんなが知っているあるアニメの原作者ですよね。アンパンマンなんですね。
アンパンマン、
はい。で柳瀬さんはですね、
はい、
アンパンマンの遺書という本の中に戦争の経験を踏まえてこういうふうに記しています、
はい、
正義はある日突然逆転する。彼はこう言ったのは戦前とその終戦後に極端にこう世の中の価値観が変わってしまったからなんですね、
はい、
逆転しない正義とは献身、身を捧げること、献身と愛だ、
うん、
目の前で餓死しそうな人がいればその人に一片のパンを与える。これがアンパンマンの原点にあるわけですね、うん、
まさにアンパンマンですね。
というわけで次回は柳瀬隆さんのストーリーから、そして日本でのアンパンの誕生についてお話ししたいと思います、
はい、ということでアグリオンコチシン、次回もお楽しみに。
クボタストーリー、このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今日はクボタの施設園芸に関する取り組みについて株式会社クボタアグリ製版推進部の増澤義弘さんと株式会社ルートレックネットワークス代表取締役社長佐々木真一さんにお話をお伺いいたします。増澤さん、佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久保田さんといえばトラクタなどの農業機械が有名ですが、施設園芸というとどういった商品を扱っていらっしゃるんでしょうか。
はい、施設園芸は主にビニールハウスで栽培することを言いますので、久保田で馴染みのあるトラクターは一部小型のものが使われる程度ですね。施設園芸で私たちが取り扱っているのは、一から施設園芸を始められるようにビニールハウスとハウスの中の環境を整える機械やシステム化した栽培方法などを一式揃えています。具体的に言いますと、暖房機や換気設備でハウスの中の気温をコントロールしたり、霧の発生装置で湿度をコントロールしたり、さらには二酸化炭素を供給することで植物の光合成が最適になるようにする機械などを提供しています。それぞれの機械が最適な動きをするように自動で制御する機械もあります。施設園芸は環境を制御することで作物の収量を上げたり品質を上げるなど生産性がとても高い栽培形態なんです。
なるほど、施設園芸ってすごいんですね。そんな中で久保田さんが特に取り組んでいることはどんなことでしょうか。
先ほどハウスの中の環境を整える機械はたくさんあって自動化が進んでいるとお伝えしましたが、その中で植物の生育に大切な水やりの部分がまだ課題があると考えています。最適な水やりを行えればもっと植物の生育は良くなり、農家さんの収量や品質の向上に貢献できます。クボタでは最適な 水やりの自動化技術を軸に課題を解決できる機会を提供しています。今回はその中からおすすめの一品として AI 灌水施肥システムのゼロアグリを紹介したいと思います。
なるほど、水やりの自動化技術ですか。それでは早速ゼロアグリについて聞いていきたいと思います。ゼロアグリの生みの親であるルートレックネットワークスの佐々木社長に、まずはゼロアグリが生まれた経緯をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、農業の課題は、高齢化や農業人口減の社会的な課題だけではなくて、世界的には水の枯渇問題、それから多施肥による環境破壊、それに加えて温室効果ガスという環境面での課題があります。国内のファクトを少しお話しさせていただきますと、農業人口というのは現在平均年齢が68歳と言われております。で、特に米の農家については70歳になっております。また農業経営体数は2010年に167万人で、2023年には92万人、これは 45% の減少をしております。一方、世界に目を向けてみますと、世界的には水の枯渇問題が顕在しております。生活用水の 70% が灌漑に使われており、2030年には現状の灌漑方式では約 39% の水不足になるかもしれないとも言われています。一方、環境面では地球温暖化に関する学術的機関である気候変動に関する政府間パネル IPCC と言いますが、この報告書によると農林業から排出される温室効果ガスの量は全体の4分の1を占めるとも言われています。ゼロアグリはこれら農業に関係する社会的な問題、それから環境の問題、これを同時に解決することを目的に誕生しました。
なるほど、大きな課題解決を目的に作られたんですね。ではこのゼロアグリの具体的な機能を教えてください。
ゼロアグリは新規就農者の3つの大きな課題の1つである栽培技術の支援を IoT と AI によって実現しました。新規就農者数は令和4年で4万9000人で、 65% が野菜栽培です。しかし3年以内に 30% がですね、離農するというふうに言われております。新規就農者の課題の一つ、栽培支援でございますが、具体的には水やりと施肥、これ肥料やりのことです。あと日射予報と土壌センサーの情報をもとに作物の栽培に適した灌水と施肥を行うのがゼロアグリの機能になります。従来の農法では生産者が天候とか作物を見て灌水施肥を自ら手動で行うために大変大きな作業となっていました。作業の効率化のためにタイマー式が現在市場では最も普及しています。しかしながらこの方法は気象の変化に対応するために生産者が補助で調整が必要になります。ゼロアグリは従来の灌水方法に比べ非常に精度が良く、細かく灌水と施肥が行われるというのが良い点ではないかなと思います。
そのゼロアグリを入れることによってどんな効果があるんでしょうか。
まず灌水施肥でございますが、補助の広さによりますが、だいたい平均2時間程度の労働時間がかかっていると言われておりますが、これをおよそ9割自動化で9割が削減できます。つまり農業の労働力の省力化にまず一つつながっていると言えると思います。あともう一つは、土壌環境を整えることができますので、作物のポテンシャル、これを引き上げることができます。現在お客様400強出ておりますが、そのお客様の方の声を聞きますと、だいたい収量で2割、それから品質では収品率と言いますが、こちらがアップして農業収支が2割程度上がったと生産者の報告を受けています。あとスマホでコントロールするようになっておりますので、いつでもどこからでも土の中の状況をしっかり把握できます。そして必要に応じて水分値、それから肥料濃度を簡単に調整できるので、これは新規就農者だけでなくベテランの農家さんにも大変喜ばれている機能です。
なるほど、そこまで良くなるのであれば導入しない理由はないですよね。ではこのゼロアグリの未来像というのはどういうふうにお考えでしょうか。
はい、ゼロアグリの未来像でございますが、まずゼロアグリのミッション、これは食と農の問題を解決して、子どもたちを幸せにするということを掲げております。このミッション実現のために最新のテクノロジー、例えば IoT、クラウド、AI、 まあ、これらを実装したいわゆるデジタルファーミングをですね、日本でまずは普及させて、その後にアジアモンスー地域に進出し、持続型農業に貢献したい、これが私たちが考える未来像になります。最近では特に気候変動でございますが、こちらの適用にはかなり力を入れており、猛暑日対策を天気予報と連動させて、肥料濃度を自動調整したりすることもできるようにいたしました。つい先日発表したゼロアグリプラスは、ゼロアグリに地上部の環境制御機能を追加して、ビニールハウス市場の統合環境制御として生まれました。ゼロアグリプラスは土壌の環境制御を行うばかりでなく、ハウスの上部の窓や横の窓、それから CO2、 こういった制御も同時にスマートフォンから確認や制御が行うことができます。このように亜寒帯から亜熱帯に位置している日本で磨いたデジタルファーミング技術で、アジアモンスーン地域の農業の課題と、それから環境の課題を解決して、サステイナブルな未来を作り、アジア全域の子どもたちのお腹を一般にしていきたいと、まあ、これがですね、私たちの、未来像、やりたいこととなります。
素晴らしいビジョンですね。期待しております。では最後に、久保田さんとしては今後どのように施設園芸に取り組んでいくお考えでしょうか。
はい、久保田では施設園芸について、今回ご紹介した商品以外にも様々な提案を行っています。また自社の研究部やオープンイノベーションによって、課題解決につながる技術やサービスの開発を続けております。ですので、今後それらを提供することで、施設園芸の業界自体をさらに盛り上げ、農家の皆様を元気にしていきたいと考えています。
なるほど、ありがとうございました。久保田ストーリー、今日は株式会社久保田の施設園芸への取り組みについて、株式会社久保田アグリ製版推進部の増澤義弘さんと、株式会社ルートレックネットワークス代表取締役社長佐々木真一さんにお話を伺いしました。増澤さん、佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。